動画を見ていきたいと思います。
今回のテーマは週末におけるイスラムの動きです。黙示録9章14節から16節を見てみましょう。ユーフラテス川はシリア、イラクなどを流れている中東の代表的な川です。そのユーフラテス川につながれている4人の御使いとあるので、これはユーフラテス川で象徴されている何かの縛りが解かれるという表現です。2億という数から中国軍が進軍してくると解釈される場合もありますが、そうであれば中国を象徴する川、黄河か揚子江につながれる4人の御使いという表現になるでしょう。また中国軍は第6の8に出てくるので、この第6のラッパも中国軍だとすると2回来ることになります。第6のラッパで人類の3分の1を殺して、そのまた3年後に再び来るということは考えにくいことです。ここでは中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放ったと考えるのが順当でしょう。そうなると中東、つまりイスラム教ということになります。中東、イスラム教でも2億ははるかに超えています。イスラムゲリラは核を持っていると思われますが、それは現在使われていないのは4人の御使いがユーフラテス川でつながれているからだと思われます。イスラムは第4の封印にも関わると思われますが、第6のラッパの時本格的な凄まじい働きに入ります。騎兵の数は2億とあり、これは悪霊の数か悪霊に疲れた人の数と思われ、凄まじい数の者たちが動き始めることになります。第4の封印で人口の4分の1が死に、さらに第6のラッパで残りの人口の3分の1が死にます。つまり観覧時代前の人口の2分の1が死ぬことになりますが、これらにイスラムのテロ組織とか国々が関わることになると思われます。私たちはこれからのイスラムの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。
皆さんおはようございます。
インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今もですね、イスラムのことが語られていますけれども、今中東の方でですね、ホルム海峡のですね、封鎖とかいろいろとですね、日本の船がダウンされたりですね、またイギリスの船がですね、ダウンされてきていたんですけれども、非常にやはりそういう動きがですね、今中東の方にもですね、動いていることをですね、見ていただきたいと思います。これはやはり偶然でもないですね。ちゃんと時にやっぱそういうことがですね、確かに黙示録の時代の中にですね、入りつつあるということをですね、捉えていただきたいと思います。昨日はですね、チャリティーコンサートにですね、行ってまいりました。7月、8月とですね、6月から6、7、8ですね、3回続けてきたんです。来年3月で、ドニーポートはですね、閉鎖されていくということですから、あと残りですね、何回か行ってですね、さらに神様の恵みと祝福がされていくようにですね、備えていただきたいと思います。そのことを覚えてですね、この朝のこのミスコートばから見ていきたいと思います。先ほど司会者の方に呼んでいただきました使徒行伝のですね、1章の8節ですね、有名な御言葉ですけれども、この御言葉からですね、見ていきたいと思いますが、こちらで司会者でメッセンジャーの方ですね、しかし聖霊があなたの上に臨まれるとき、あなたの力を受けます。そしてエルサミユダヤとサマリアの伝道および地の果てまで私の証人となります。この箇所はですね、このイエス様が、天に帰られる前にですね、父の約束をですね、待ちなさいということですね。今まではですね、ヨハネのバプテスマを受けていたわけですけれども、この聖霊と人によるバプテスマですね、この聖霊と人によるバプテスマをはっきりと私たちが体験するときですね、 やはりあの私たちの信仰というのはですね、変わっていきますね。やはりあの人というのはなかなか自分では変わりませんよね、なかなかですね。しかしこう聖霊がこの望まれるときに、イエス様を信じている人々はですね、変わっていくんですね、変えられていくんですね。やはりこの聖霊がこう望まれるときですね、その人の上にですね、神様の霊が力が注がれてくるときに、この神様の力がですね、表されていきます。特にこのこのことはですね、私たちがですね、イエス・キリストの十字架の贖いの恵みですね、イエス様が十字架の上で私たちの罪の身代わりとなり、すべての病、すべての呪いをですね、イエス・キリストは十字架上で私たちのですね、すべての重荷を負って、そして死んでくださったお方なんですね。イエス・キリストという方ですね、そのイエス・キリストというお方の証人ですね。イエス・キリストというお方はこのようなお方であるということですね、私たちの罪のために死んでくださり、死の後3日ですね、そこから復活し蘇って、そして、今も生きておられる、生きておられる、まあ、聖書を通してですね、イエス・キリストが蘇った後ですね、弟子たちのご自身を荒らされたわけですね。そして今はこの天の地なる神様の右の座におられ、そして再び地上にですね、地上再臨ですね、帰ってこられるお方だということですね。はっきりと私たちはそれをですね、この語っていかなきゃいけないということですね。で、証人というのは誰の証人かというと、イエス・キリストというお方の証人ですね。私たちクリスチャン、また聖霊をですね、体験していく。で、やはり聖霊をも体験していかないとわからないですね。誰でも聖霊によらなければ、イエス・キリストを主ですね、主とすることができないということですね、聖書は語っていますから。はっきりとですね、私たちがこの聖霊によってイエス様が主であるということですね。そのことというのが、このペンテコの日にですね、五旬節の日に父なる神様の約束がですね、成就してきたわけですね。それは約120名の弟子たちがですね、約10日間ぐらいですね、ある場所に集まって、こう毎日毎日ですね、祈っていたわけですね。約束をですね、待ちながら祈っていた時に、五旬節の日にですね、聖霊が弟子たちの上にですね、激しくですね、望まれて、そして彼らはですね、威厳という言葉ですね、日本、普通は大体は人間、日本人ですから日本語で喋りますよね。しかしこの日本語でない、ですね、どの国の言葉か分かりませんけれども、世界にあるですね、国語の言葉をですね、彼らはですね、語り始めていたということですね。それが印なんですね。で、威厳を通して彼らの上にですね、聖霊がとどまってですね、それで一人一人の上にですね、神様の御霊がですね、話せてくださる他国の言葉でこの話し出したということですね。それはその喋ってる人には理解できないんです。喋ってる人には理解できない。しかしですね、五旬節の日にですね、このエルサレムに集まってきたですね、またいろんな国々からですね、このお祭りのために、五旬節というですね、一日のお祭りのために帰ってきた人たちがですね、彼らの威厳を聞いてですね、その言葉が自分たちが住んでいる国の言葉をとして語られたわけなんですね。その言葉を聞いた時に、その人たちはですね、驚き怪しんだとですね、聖書の中に書かれているわけですけれども、それはですね、神様の屈辱技、大いなる技ですね。もうそれはですね、その国のですね、言葉で、神様はこれからこの国、人々を救いますとか、この癒しと奇跡の技を行いますとか、いろんなですね、まあ、どういう言葉で言われたか分かりませんけれども、驚くべき言葉をですね、彼らはですね、聞いて驚き、怪しんだということですね。それから弟子たちはですね、大胆にですね、福音をこう伝え始めていった、福音ですね。福音とはよきですね、訪れ、また、福音のですね、中心というのはイエス・キリストという方ですね。で、この方の事柄を弟子たちはですね、語り始めていったということですね。で、私たちもこの
宣教ですね、これは全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、マルコの福音書の16章にはですね、書かれています。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、それ強いて、信じる者は救われるんですね。イエス・キリストという方の十字架を信じる人ですね、イエス様のあがえないの恵みですね、私たちの罪のために死んでくださった、そしてその死んでくださったお方が生きておられるという、で死んだだけじゃないんですよ、イエス・キリストは生きておられる、今も生きておられるお方だから、その人間のですね、最大の敵である死という壁をイエス様は打ち破ってくださったから、私たちはですねイエス・キリストを信じて救われるんですね。このイエス・キリストがですね、あの3日目でよみがえらなかったですね、私たちは救われないんですよ。よみがえってくださったから、私たちはこのイエス・キリストという方を信じて救われるということですね。で、まあ、マルコの福音の中、福音書の中にはですね、信じない者は罪に定められる、罪ですね、それは永遠の刑罰の命ということですね。その私たちが救われるのは永遠の刑罰の命から救われるということなんですね。それでその宣教を通してイエス様はですね、福音をですね、伝えていくときに、イエス・キリストを信じますかとかですね、イエス様をこの信じますかというこの招きをしたりですね、していくのはですね、人々が永遠の刑罰の命から救われるためにイエス様をですね信じませんかと招いているわけですね。で、私たちがこの永遠ですから、もう計り知れないですよね、計算できないですよね、永遠というのはですね、そこに私たちは最終的には行くものなんですね。で、そこに行くためにはイエス・キリストの十字架の贖いの恵みを信じている人は救われる、しかし信じない者は罪に定められるということですね。そのことの証人として私たちは証人として使徒行伝のですね一章八節には、この神様がこの証人としての歩みをこうしなさいということですね。これはクリスチャン一人一人がですね、イエス様のことをですね伝えていく、述べ伝えていく、これをしていかないと私たち本当にこう聖霊の力がですね流れていきません。やはりこう聖霊を通して私たちが福音を伝えていくということですね。まあ喋るということは非常に大変なことですよね。語るということもですね、で、この今ですね、ある国においてはですね、クリスチャン迫害、そういった教会をですね、閉鎖させるですね、働きをですね、国のですね、指導者がですね、しているんですね。まあ、本当にですね、そういう事柄がですね、起こっているんですね。最近あるですね、まあ、そういう関係のあるですね、ところから毎月1回ですね、そういうレポートが送られてくるんですね。そして研究の要請も来るんですけども、今私たちはですね、TLEA のですね、群れの働きに騒ぎているからですね、なかなか騒ぎたいと思ってもそっちの方にはですね、今はできないんですけども、そういうレポートをですね、読んでいるとですね、もうここ2年ぐらいの間にですね、ある国においてはですね、その公認の教会に属していない教会は閉鎖をしていくという、またそういう指導者をですね、見つける者にはですね、ある金額を出してですね、そういう取り調べをですね、しているということが起こっているんですね。この2年ぐらいの間にですね、そういう国で認めた教会に属していない他の教会はですね、閉鎖されていくということがですね、もう具体的にですね、起こっているということですね。で、やはり世の終わりの時はですね、そういう迫害するクリスチャンに対して、やはり国ですね、今私たち日本はですね、まだそういうことはないと思うんですけども、今は起こってなくてもですね、そういうことだって起こり得るということですよ、クリスチャンに対してですね。その時私たちの信仰というのはですね、大きく試されていくんですね。試される。 特に26世紀の方々がですね、この歩んだ道というのはですね、そういう迫害に対してですね、彼はですね、命を捨ててですね、信仰をですね、守り通したわけなんですね。自分の命を捨ててでも、イエス様を信じることをですね、彼はですね、諦めないで、イエス様を信じ続けて、そして、生きていたわけですね。で、そういう時代というのは、これから迫害の時代ですけど、やっていくんですね。まあ、すぐに来るかどうかは分かりませんけれども、私たちはですね、まあ、生きている時代ですね、そういう事柄がこう起こっていくんですね。で、この聖霊がやはりこの望まれてくるときに、私たちは力を受けるんですね。で、弟子たちもこの、イエス様がですね、と共に歩んでいるときはですね、まだ彼はですね、聖霊をこう受けていなかったんですね。そして、イエス様にですね、まあ、3年から3年半ぐらいですね、一緒にイエス様の宣教をこう見ていたんですね。イエス様の宣教、働きをですね、弟子たちは見ていたわけですけども、しかし本当にですね、そういう中でイエス様が十字架で死なれた、そしてその後ですね、弟子たちはですね、ユダヤ人を恐れていたんですね、人を恐れていた。で、しばらくはですね、もう弟子たちもですね、なかなかですね、神様のこの働きをですね、しないで、もう自分たちは漁に行くとか言ってですね、再び漁師になってですね、魚取りに、まあ、行ったわけですけども、しかしある時ですね、彼はですね、漁に行った時、魚一匹もですね、取れなかったんですね。その時、この復活されたイエス様はですね、網を右に下ろしなさいと言われてですね、彼らはですね、網を右に下ろした時にですね、そこに今まで一匹も取れなかった魚がですね、153匹ですね、網いっぱいに取れてですね、そして彼らの霊の目が開かれてですね、ああ、イエス様だというのが分かって、その後ですね、ペンテコステの日に、弟子たちの上に聖霊が臨まれたわけですね。で、それから彼はですね、変わったんですね。あ、今まで本当にこう弱かったペテロはじめですね、人を恐れていた弟子たちはですね、もうその時からですね、彼らは大胆にですね、ユダヤ人にですね、イエス・キリストのことを伝えた、あなたが十字架につけたのはですね、イエス・キリストの十字架につけたのはあなた方ですと、ね、はっきりとですね、彼らにですね、語り始めていたんですね。で、その時に、この聞いた人たちはですね、彼らの言葉を聞いて、どうしたら私たちは良いのでしょうかとかですね、言って、人たちに聞いてですね、まあ、悔い改めなさい、罪の許しを得なさいと言って、そして、バプテスマを受けなさいと言われて、彼はですね、福音を聞き始めて救われていった。そして、いろんな印がですね、弟子たちを通して印の不思議の技がですね、いろんなところで起こり始めて、そしてその癒された人たちがどんどんどんどん救われて、イエス様を信じたわけですね。で、このマルコの福音書のですね、16章の15節ですね、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べなさいというのは、証人としてイエス・キリストのですね、福音をこう語っていくということですね。で、今あの TLEA のですね、働きにおいてもですね、あの今パウロ牧師はですね、ちょっとあのいろんな病気によってですね、ちょっと今去年ぐらいからですね、あの海外宣教もですね、まあ、イスラエル圏だとあのなかなかこう行くことができない状況が許されているんですけども、この福音を伝えていく。で、同じ国にですね、何度も何度も行ってる国もあるんですね。それ一回でですね、行ってもあのなかなか宣教というのはですね、進んでいかないんですね。で、パウロもですね、そういうあの要人伝道に、要人宣教に召された時もですね、何度も何度もそのところにですね、宣教に行ってるわけですね。で、そういう宣教を通して福音を伝えていく。また教会を立て上げていく働きをこうパウロはしていたわけですね。で、この TLEA もそうですね、今あのヨーロッパにおいてもですね、プラハとかですね、またこのいろんな地域の国々にもですね、まあ、12月行くわけですけど、それは福音を述べ伝えていく、そして神様のですね、恵みと祝福、また癒し解放の技、そういう素晴らしい恵みがですね、聞く人たちに伝えていくために、この宣教チームとしていくわけですね。で、私たちがあの 最初ですね、あの実戦派遣ですね、まあ、あのイスラエル派遣とかアメリカ派遣というのは当時マリカローさんのですね感謝賛美なんかのところに来る場合はあの実戦派遣ではないんですね。行って会社とサービスとか入管とかそういう派遣として、行くわけですね。イスラエル派遣もそうですね、みんないろいろ場所場所に行って、祈り込んだりですね、そういうところに行って祈ったりするわけですから、実際に派遣の中で実際派遣があるわけですけどね。一番最初に実際派遣に行ったのは1997年のフィリピン派遣ですね。私が最初にあの実際派遣に行ったのは1997年のフィリピン派遣ですね。その時に初めてフィリピンのですね、ダバオというですね、ところにこう行ったわけですけど、そこで、まあ、あの選挙チームとしてですね、行ったんですね。非常にその選挙チームというのは非常にあのですね、指導者ですね、リーダーがいるわけですよね。リーダーがですね、最初のリーダーはですね、イザヤ・キャラブクスがですね、全ての区間もですね、いたわけじゃないんですね。途中まで行って帰られる。そして、次にですね、手元小林牧師ですね、今ちょうど手元小林牧師もですね、あのキャラ牧師が帰った後1日ぐらいか来てまた帰られて、その後に私がですねリーダーとしてくださいと言われてですね、あの残されてですね行った派遣だと、非常にあの、その思い出が深いですね派遣だったんですね。そういったその派遣というのは非常にあのバスケットボールみたいなところですね、あの伝道集会とか、そしていろんな教会にですね分かれてですね、そこの教会に行って、メッセージを語るわけですね。その時初めてですね、海外に行って実践派遣の中で、メッセージを語ったのはフィリピン派遣だったんですね。その時あの、私の日本語をですね通訳する方が今ちょっとあのブラジルからですねあのちょっと帰られて、ちょっと今体病んでいる森原牧師、まあ、その時は森原姉妹だったんですが、その方がですね通訳してくださったんですね。それでどこの御言葉を語ったかというと、あのその時ですね第一サムエル記のですね15章のですね、今ははっきりと覚えてます15章の22、23節の御言葉をですね、その時ですねあの第一サムエル記の15章の22、23の御言葉をですねあのメッセージしたんですね。でそれを通訳してくださったのがあの森原、今ですね牧師ですけども、その当時ですね、通訳してくださったんですね。でその時にですね、まあ私はよく分からなかったんですけども、あの非常にあのその通訳者がですね、またその中でこう大衆がですね非常に深い、臨在に触れられているということですね。そしてその後ですね、まあ癒しのこととかいろんなことをするわけですけど、そういう当時はですねまだそういうあのインターネットのですねそういう、まあ、時代ではなかったからですね、本当に実際にどういうことが海外選挙で起こっているかというのを帰ってきてですね、チーム証によっていろんなことを聞いていたわけですね。で今の時代の海外選挙というのはもう本当にですねメッセージを語る人、証しする人、賛美する人、またブログを上げる人、またですね、この行ってる人たちのですね、会計をする人とか、まあ、いろんな人たちがいろんな奉仕をするわけですよね。こうやってこの海外選挙というのはそういうイエス様のですね、福音を伝えていくためにいろんな人たちがですね、自分の与えたそういうですね、賜物の働きとかそういうものをですね、用いてそこに立たせてくださって、その国の人たちにですね、証しをする、伝道するわけです。でそういうこの宣教はですね、あの神様が全世界に出て行って、まあ、地球上でですね人間の住んでいるところに行きなさいと言われているんですね。これがあのマルコの福音書のですね、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、述べ伝えなさいと。で述べ伝えていくのが使命なんですね。そしてそこで招きをして、イエス様を受ける人は永遠の刑罰の命から救われる。しかし信じない者は罪に定められるというふうに語られていますから、その永遠の命の救いの中には入れないということなんですね。 このことの証人として私たちはですね、召されているわけです。で、皆さん一人一人はですね、全ての人がですね、海外に、行く人もいるし、行かない人もいるわけですから、その自分の置かれたところで福音を伝えていく。で、自分で神様のことをですね、語っていかなきゃいけない。その恵みがですね、私たちクリスチャンにですね、証しすること、伝道することを通して神様の深い力というのがですね、表されてくるんですね。で、私が一番最初にですね、日本で、どこで、最初ですね、結婚した時、埼玉県の秩父市というところで、救われたのは四国の八幡浜ですけども、結婚生活をし始めたのは秩父市のところで、そこからですね、約40分ぐらいの電車に乗って教会にですね、通い始めて、そしてそこに来る人たちにですね、この聖霊のバプテスマを受けたことの恵みをですね、語り始めていたんですね。で、そこからいろんな人たちにですね、イエス様のことを伝え始めていきました。まあ、聞いてですね、信じる人もいますし、聞いてもですね、信じない人も、これはもう十人十色ですから、疑う人もいるし、ああ、そうかと言って信じる人もいるんですね。まあ、それはもう、語るものはもう語っていく。信じるか信じるかは、もうその方のですね、あれですから、語るものにはもう責任がないからですね、語っていくわけなんですね。で、その語っていくこと自体がですね、喜びとなり、力となっていくんですね。もう語り始めたらですね、もう本当にこの言葉がボンボンボンボン出てですね、いろんな言葉をですね、神様の恵みと祝福、神様このようにしてくださいました、この中からこのようにして救ってくださいました、そして今このようになって変わりましたとですね、いろんなことを語っていくわけなんです。証ですね、主が来てくださった証、神様はどのようにして自分を救ってください、どのようにして今変えてくださって、どのような生活をして、生きているかということですね、より具体的に私自分の中で体験したことです。まあ、人も体験したことはなかなかですね、分かりませんよね。その人でないと、どういう中でどのようになったかというのは、もうその人でないと分からない。しかし、聖書を通してですね、はっきりと分かることがありますよね。それは聖霊によらないと、神様の働きをですね、していくことというのはですね、できなくなってしまうんです。喜びとか力とかですね、それがですね、本当にこう聖霊に満たされて、こう証しをし始めていくとですね、もう自然とこの腹の底からですね、生ける神の水がですね、あふれ流れてくるように、神様のですね、恵みがですね、どんどんどんどんこうあふれてくるんですね。それをですね、語っていくときに、人々はですね、信じる人たちを起こし、そして聖霊を求めようという人たちがどんどん起こされていく。私が1978年、70年代というのは、まだですね、福音派の教会においてはですね、聖霊をこう体験する方がですね、少なかったんですね。で、私が証ししてもあまりピンとですね、理解されていなかった。理解されていなかったんです。それで私、ある教会に行った時、その教会の牧師先生にですね、そういうことを証ししてですね、その教会の牧師先生もまだ聖霊のバプテスマを受けていなかったんですね。ヨハネの水のバプテスマしか受けていなかったからですね、いろんなですね、教会の牧師としての働きがですね、非常にこう大変な状況の中に置かれた時ですね、私はあるですね、メッセージテープをですね、持っていたんですね。それを神様がですね、渡しなさいというような思いがですね、まあ思いの中にですね、来てですね、そしてまあしばらくしてですね、このテープを聞かれませんかとですね、私はこのテープを通して、聖霊のバプテスマを受けたんですと言ってですね、そのテープをですね、お渡ししたんですね。そうしたら何日間か後してですね、言われたんですね、私が祈っていた祈りはまさしくこのテープの中にありましたと言ってですね、そしてそのテープを聞かれて、そして夏ぐらいですね、8月か7月ぐらいですね、東京の日比谷公会堂にですね、 最終図牧師先生が来られて、そこに行って、安守かなんかこう祈ってもらった時に、聖霊が注がれて、異言が話されるようになって、変わってきたんですね。でその後、まあ、その教会がですね、まあ、福音派の教会だったんですけども、非常に執事の方々がですね、まあ、ついていけないということからですね、まあ、その教団の方からですね、まあ、いろいろと言われて、まあ、出なきゃいけなくなって、まあ、私たちもですね、まあ、そこから一緒に出てですね、新しい、教会の歩みに入っていたということなんですね。で神様は結構人行伝のですね、まあ、意思を発せずにですね、この約束の聖霊が下って、そして証し人として出ていくときに、神様のですね、力となって、また宣教となって出ていくんですね。そしていろんな技がですね、起こってきたんですね。本当に私たちもですね、教会をですね、出なきゃいけなくなって出ていったとですね、ある以前のですね、教会の執事さんも一緒に出られて、それでその方の2階でですね、まあ、決してですね、素晴らしい2階ではなく、ちょっと古ぼけたですね、ちょっと暗いようなところだったんですけども、まあそこからですね、祈り始めてですね、神様は本当に、まあ、あるですね、220坪の土地をですね、借りて、まあ、そこを宅地にしてですね、そして、このプレハブのですね、建物は1年以内にですね、建ったんですね。1年以内にですね。そしてその剣道式に、この赤坂教会にですね、井上哲也牧師先生をお招きしての剣道式がですね、なされたという事柄が起こったんですね。で私たちもその中でですね、いろいろな神様のですね、恵みを受け、祝福を受けてですね、教会がですね、その出たところですね、1年以内にですね、普通信じられないことですよ、ね、そういうこの宮沢をですね、見ることができたんですね。で私たちはこの五旬節の日に弟子たちにですね、望まれた聖霊、約束の聖霊がですね、人たちのですね、働きがどんどんどんどんですね、大きくなって今日まで至っているということですね、覚えていただきたい。これから週末リバイバルですから、もう今リバイバルの中に起こっていますが、週末に向かって私たちもですね、聖霊に満たされていく、皆さんが本当にですね、必要としているのは聖霊の力です。満たされていく、聖霊によって満たされていく、そういうとどんどんどんどん異言を語り、祈り、また証しをする、自分の中で本当にこう神様がこのようにしてくださった、イエス・キリストを信じてこのように私の人生を変えてくださったとか、私はこのような病にいたときにこのように書いてくださったとか、そういう事柄がですね、私たちの生活の中で起こってくるんです。信じていて何も起こらないということはないんです。信じているなら必ずその印とか不思議とか神のですね、技というのはですね、私たちの中に表されていく事柄を証人として証しをしていくということにですね、つながっていくわけですね。で私たちはこの福音の良き訪れを伝えるものとして、恵みをですね、神様から受けているものですから、大体にですね、恐れないで語っていきましょう。もう語ったら私たちの責任はありません。あとは聞いた方の責任ですからですね、人に何とも思われようともですね、語るべきことは語っていく、良き福音ですね、この永遠の刑罰の命に預かれるか預かれないかというのはですね、これは本当にですね、お金を出してもですね、買えるものではありません。この恵みをですね、多くの人たちが本当に受け取ることができるように、またその働きに私たちが大体ですね、出ていくことができるんですね、神様の力を受けてですね、歩みをしていきたいと思います。それではお願いします。天父様、本当に私たち一人一人にさらにこの聖霊の力によってさらにあなたの働きを担い、また全世界に出ていく者としての力を与えてくださるようにお願いいたします。どうぞ一人一人が置かれたところで神様の本当に恵みを語り、証を語り、イエス・キリストが 十字架で私たちの身代わりは死んでください、死から御神によみがえったことの証人としての証人としての働きを担うことができるように、そのために私たち一人一人をあなたが使わし用いてくださいますようにいたします。イエス様の皆によって祈ります。アメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青い願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。